九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は横山果樹園、横山陽一。
宮崎県宮崎市、肥沃な大地と温暖な気候に恵まれた食材の宝庫で、日向プリンセスというブランド名を冠したさまざまな品種のアボカドを栽培する生産者。国内での流通はほぼ一品種のみ、そのほとんどが輸入物という現状を打破しようと、国産アボカドのパイオニアとして挑戦を続ける横山さんのその技、栽培技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
もともと南米が原産地であるアボカド、温暖な気候で育つそのアボカドを栽培するために、横山さんは33アールもの総面積を誇る最新の栽培用のハウスを建設し、日々その成長を見守っていました。
あ、こうやってしゃがんでみると随分たくさんの実がなってますね。
そうですね、たくさんついてますね。
あ、もう15センチぐらいは。
はい。
うわ、これだけの実がなるまでにどんな経過をたどるんでしょう。
そうですね、これが昨年の2月に満開の状態でした、花がですね。でその後4月2ヶ月後にはもうだいたい 2,3 センチのちっちゃなアボカドの赤ちゃんがポツポツポツと見えてきます、でその後8月ぐらいにはもうだいたい今と同じぐらいの形、大きさになってきますね。でそこからまた2ヶ月ほど経て11月12月になりましたら収穫を迎えるという、そういう形になります。
年に1回必ず収穫するっていうの大変じゃないですか。
そうですね、なかなか実がつきづらいのでアボカド自体が、であまりつけすぎても隔年結果って言って1年おきに量がばらつきが出るんですね。実つけすぎると翌年実がつきづらくなるっていうこともありますので、たくさんつければいいっていうものでもないんです
ね。じゃあコンスタントにある程度実をつけてもらうためには何か工夫されたりするんですか。
摘果っていう作業がありまして、100個ついてもそのうちの50個は形とか傷とかを見ながら間引いていくんですね。
あ、そうですか。は
い、本当に形がいいもの、傷がないものしかここに今残ってない状態になります。でそうすると味も良くなってきますので。
じゃあ選ばれしアボカドたちが今、
そうですね、
ここに実を結んでるんですね。はい、
田原さん、半分も間引いてしまうなんてこうもったいない気がしますけど、そこをケチっちゃダメなんですね。
そうですね、私その間引いたものをなんとかね、漬物とかならないでしょうかって言ったんですけど、それはないそうです。でもこの摘果っていう作業はマンゴーなどの果物などでも当たり前にすることだそうで、その結果こう栄養が集中するし味も形もいいアボカドができるということでした。
このビニールハウスの中にあちこちペットボトルの実もなってるように見えたんですけれども、ね、これはどういったことなんでしょう。
アボカドっていうのがクスノキ科なんですよ、で大木になって上に上に行こうとするんですね。このままほっといたらハウス突き抜けちゃいますので。
そうなんですか。
この枝を誘引って言ってですね、横に水平に持っていくんですよ、その時にペットボトルを使って固定するっていうのを今やってるんですけど、実際やってみます。
あ、はい、上に伸びようとするのを、
そうですね、枝のだいたい先端の方に紐を結びまして、枝の角度をより水平に持ってきます、
はい、
こうすることで木が弱るんですね、で花がつきやすくなるんですよ。
花がつきやすくなる、は
い、栄養成長から生殖成長に持っていくっていう。
栄養成長と生殖成長、はい、2種類あるんですか。
はい、あります。木が大きくなろうとするのが栄養成長です、
はい、
で子孫を残そうと実をつかせる成長が生殖成長なんですよ。
はい、じゃあ自分自身が育つ気持ちと子孫を残そうっていう、その2種類ってことですね。
アボカドの特徴として基本的に 栄養成長の方が盛んなんですよ。でこうやって枝を横に水平に持っていくことで木を弱らせる、うん、これによって生殖成長に向かわせるんですね。
あ、はい、いや
そのひと手間をしないとなかなか実がつきづらいというのがあります。
そっか、自分が大きくなってる場合じゃない、
そうなんです、
子孫残さなきゃっていう、はい、そういう気持ちにまさせてやってるわけですね。
タワラさん、なかなかスパルタな栽培方法ですね。
そうですね、あの、うん、ポワンとほっとくと、例えば露地栽培なんかだと実をつけるまで3年かかっちゃう、そういうことでした、うんうん、なのでやっぱりその気にさせるといいますかね、うん、経営的に年に一度実がなるようにということで生殖成長という言葉初めて知りました、うん、でそのハウスの中でペットボトルでこうねたわめて枝をこう伸びないようにしてるかと思えば、はい、今度雪吊りみたいにまた上からいっぱいこう吊るしてるのもあるんですね、うんうん、それは何かというと、今度はこのアボカドの実が自分の重さでこう地面についたりしないように、はい、そういう場合は吊り上げる、もう吊り下げたり吊り上げたりも本当手間暇かかるなと思いました。
いやでもアボカドの木がそんなに大きく成長するなんて知りませんでした。
ねえ、うん、生命力が本当盛んで、ほっておくと20メートル30メートル大きくなるそうです、なんかね実際鹿児島には今20メートル以上のアボカドの木があるそうですよ。
これはもう収穫し時な感じですか。です、はい、立派です ね、
実際にちょっと収穫してみますね、まず、はい、枝ありますね、この真ん中ぐらいで1回
パチッ、
それで、はい、果実と枝のギリギリのところで切るんですよ、
パチン、
これで完了ですね。
この何とも言えない肌触りといいますか、そうですね、あのワニ梨って言うんですよね、
は
い、
日本語名がアボカドはワニ梨なんです、
ね、う
ん、
今実感できました、
はい、ワニのようなザラザラ感で梨のような形っていうのでワニ梨ですね。
ようこそ私の手のひらへっていう感じです。これ収穫するときってどんなこと考えてらっしゃるんですか。
そうですね、もう本当に一個一個300日以上かけて、うん、ずっと見てますので、成長の過程を本当1年かけてゆっくり見てる感じ、
はい、
で出荷するときはもう本当に大事に大事に育てた、本当箱入り娘っていう感じで、
はい、一つ一つなんかやっぱ違うもんですか。
そうですね、形大きさ全部違いますね、それぞれ特徴があって面白いと思います。
はー、今みんな静かにしてるけれど、おすまししてるけど、はい、声が聞こえたりします。
そうですね、あの収穫のサインっていうのはアボカドから教えてくれるんですよ、はい、本当に収穫時期になると、アボカド自体の色も変わってくるんですよね。で肌の質感であったり、もう収穫になるとアボカド自身が教えてくれますね、はい、
私今もう取り頃よって。
そうです、はい、
もう日々こうアボカドと会話されてるような感じですか。
そうですね、アボカドの方からいろんなことを教えてくれるんですよ。例えば水が欲しい時は葉っぱであったり、枝が水が欲しいというサインを出すんですね。であと肥料が欲しい時も葉っぱの色であったり、そういったの変化してくるんですよ、アボカドの方から教えてくれるんですね、声が聞こえるではないですけど、まあ、それに近いものはありますね。
あ、じゃあその言葉ではない何かこう、ここで会話が行われてるわけですね。
そうですね。
トラさん、横山さんは大事に大事にアボカドを見守っているからこそ、その声をキャッチできるんでしょうね。
そうですね、本当にもう子供を大事に育ってる親っていう、そんな感じでした。あのですから逆にその水や肥料を与えてはダメっていうような時、はい、そういうこともあのアボカドが教えてくれるんですって。
最初に採れた実が本当に美味しかったんですよ。それでもうこれならいけるっていう確信が持てましたので、いろんな品種を植えて試験したんですよ。でそこで結果が出て10ある1000平米のハウスをまず建てました。
いきなりこうビニールハウスを作ってしまわれたわけですか。はい、
そうですね、やっぱりですね、自分の性格上追い込まないと何かしないタイプなので、ハウスさえ建ててしまえばもうやるしかないっていう、自分を追い込んだ状況にしてアボカドに取り組もうと
最初からうまくいきました？
本当に未だに行ってないんですよ、正直自分の中ではまだ成功したという実感が全くなくて、まだまだこれからです。まだ10年以上かかると自分の中では思ってます。